이끄럽 아래양
イランからっておはようございます。2010年10月10日 FM ニルタニ放送愛称 FM ピカウシ第114回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この臨時スタジオのある FM ピパウシのこの二豚にですけれども、今日は雨降りです。北海道では紅葉の季節となりました。野山も色づいてきました。二豚にアイヌ資料館の前にあります、楓の木もですね、少しずつ色がついてきております。アイヌ語では10月をスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
1つ目、カムイの恵み、生きる力。アイヌ語で賛美歌、病と戦う、本別出身、熊谷さん。2010年9月20日付、北海道新聞より。賛美歌、アメージング・グレースを、アイヌ語で歌うアイヌ民族の女性がいる。十勝管内、本別省出身の熊谷民子さん、58歳、旧姓清川さん。横浜市青葉区在住。大腸がんで、余命わずかと宣告されながら、自分が生きた証を残したいと凛とした声で歌い上げる。9月3日、東京赤坂のライブハウス、カムイレンカイネ、神の恵みのおかげで賛美歌の透き通った歌声が響いた。身長153センチの体が大きく見える。この歌を歌うとね、嬉しかったこと、悲しかったこと、今までの人生すべてが走馬灯のように目に浮かぶんです。4年前に大腸がんが見つかった。抗がん剤治療で髪の毛が抜け、胃液を吐き続けた。昨年4月16日、余命1年と医師に告げられた。この日のライブも無事にできるか不安でいっぱいだった。まだ死んじゃダメとカムイが言っている気がするの。今は次の舞台、その次の舞台へと命をつなぐ。すでに10月30日と12月中旬にも首都圏でライブの予定がある。ということはね、生きていないといけないわけですよ。そう言って、にっこり微笑んだ。差別の傷。故郷を離れて40年以上経つ。小学生の時は、あ、犬だ、とからかわれ、石を投げつけられた。なんでここに生まれたんだろう。でも、アイヌの何が悪いの？悔しくて、いつも泣いていた。嬉しかったのは10歳の時、先生に当てられ、耳で覚えた、モスラの歌をオルガンで弾いた。教室中が拍手してくれた。音楽っていいな、と心底思った。それでも差別された傷跡は深く、早く北海道を離れたかった。中学卒業後、集団就職の列車で上京、定時制高校で学びながら、昼間はトランジスタ工場で働いた。1972年、二十歳の時に渋谷でスカウトされ、北見エリカの芸名でステージに立った。2年後に、立木まりと改名、さつきみどりや小松みどりの前座で全国を巡業した。演歌からビートルズのメドレーまで何でも歌った。故郷でも、道内も何度か回ったが、北海道出身とは言わずに通した。アイヌって音を聞くだけで、文字を見るだけで、鳥肌が立った。今は、夫のリュウジさんと二人で、自宅で闘病している。一人娘のマーヤさん、孫のリンノスケくんと、昨年12月に生まれたレンくんが、心の支えだ。 重い病に直面する中、自分のルーツを知りたいという気持ちから、2年前からアイヌ語を習い始めた。本別で祖母が歌うように話していた言葉。難しいけど奥が深い美しい言葉だ。アイヌ民族を名乗ることにまだ葛藤はあるが、幼い孫たちに何か残したい、何かを伝えたいという気持ちも募る。ありのままの自分を肯定して生きてほしい。子や孫たちにはそんな人生を歩んでほしいと願う。アイヌ語版アメージング・グレースは、首都圏で暮らすアイヌ民族の仲間から、ぜひ歌ってと言われ、知人に訳してもらった。全国公開も計画されるドキュメンタリー映画、東京アイヌの冒頭と最後にも流れる。歌詞には、今は先祖の生き方、アイヌの生き方が本当に好きだという意味のアイヌ語もある。もう少し早く気づいていたら、もっと楽に生きてこられたのに、と思う。目立たぬように下を向いて泣いてばかりいた小学生の時から半世紀、この曲を歌うためにステージを積み重ねた気がする。だからこそ北海道で歌いたい。ふるさとで同級生たちの目の前で歌いたい。今なら胸を張って歌えるはずだから。二つ目のニュースです。釈迦院伝統儀式で法要。9月24日付、北海道新聞第三社会面より。アイヌ民族の英雄、釈迦院を偲ぶ釈迦院法要祭が23日、日高館内新日高町の真歌公園で開かれた。64回目の今回は、アメリカ・アラスカ州ビーバー村の先住民族12人が特別参加。伝統の歌や舞踊を披露し、祭りを盛り上げた。同アイヌ協会新日高支部などで作る実行委員会主催で、全国のアイヌ民族ら約1000人が参加。釈迦院像の前で、カムイノミなどの伝統儀式を行い、先祖を供養した。同支部の大川勝支部長は、アイヌ民族は、ことあるごとにこの地で結束し、先祖から偉大な力をいただいてきた、と挨拶した。釈迦院は、アイヌ民族の長として、町内真歌の茶師、かっこ砦を拠点に、松前藩の圧政に対し、決起したが、1669年10月23日、同藩との和睦の席で、謀殺された。三つ目のニュースです。北海道内外のアイヌ民族人骨、数保管状況を調査。10月4日付、北海道新聞より。日本人類学会は3日、伊達市で開催中の大会で、道内外の大学が保管しているアイヌ民族の人骨の数や保管状況を本年度中に把握し、道アイヌ協会に報告する方針を明らかにした。人骨は北大、札幌以来の道内2大学のほか、少なくとも東北大、東京大、京都大、大阪大、新潟大の道外5大学にあるという。同学会は、他大学でもあれば報告してほしいと呼びかけている。アイヌ民族は過去にコーカソイド、白人説が出るなど、その系統をめぐって人類学上の関心が高く、戦前から墓の発掘調査が行われてきた。これまで北大や札幌医大に人骨が保管されていることが知られている。調査は多くが関係者の同意を得ないで行われたとされる。収集方法や学内での管理のあり方に対して疑問や批判の声が上がり、同歌り協会、現同アイヌ協会が2006年、当時の日本人類学会会長に文書で、収集にあたって遺族または本人の同意があったかも含めた実態調査を求めた。学会側は真摯に取り組むと答えていた。大会の発表で、国立科学博物館人類史研究グループの篠田健一グループ長は、過去の発掘研究には民族の尊厳を顧みない形で行われたものがあったことを認めた。一方で、集団の系統や過去の社会を知るために人骨は研究上不可欠との認識を示し、人骨を大切にしながら 今後も研究していくと、調査される側を尊重する姿勢を明確にした。同学会は2006年、アイヌ民族の人骨約300体を保管する札幌医大で、アイヌ民族のやり方にのっとった慰霊祭イシャルパを開催。その後も毎年アイヌ民族と慰霊祭を行っている。今回の調査方針に対し、大会に出席していた同アイヌ協会の加藤忠理事長は、確認された大学ではきちんと保管し慰霊を行ってほしいと話した。4つ目のニュースです。任期末は目前、見えぬ新体制、白老アイヌ民族博物館。10月5日付、北海道新聞より。アイヌ民族博物館の意思決定機関理事会の人選が難航している。8日に迫る任期満了までに間に合うかは微妙な情勢だ。同館は国が整備を検討する民族共生の象徴空間で、文化伝承や人材育成など重要な役割を担う可能性があり、道や町は早期の国立化を求めている。だがこのまま運営体制に不透明な状況が続けば、国の構想に遅れを招きかねない危険性もある。道館の理事は任期2年、常勤3人、非常勤3人の定員10人、理事会で人選し、町内の有識者ら外部委員13人で作る評議委員会の承認を待って決めてきた。時期体制の確定には8日予定の評議委員会に諮る必要があり、その前の6日の理事会までに人事案を固めなければならないが、現状では合意できるか不透明だ。今回任期満了間際まで選定がこじれたのは、同館が目指す公益法人化に伴う定員見直しに一部理事が反発したのが発端だ。理事会役員側は、迅速な意思決定ができる体制として、定員10人から5から7人への削減を提案。これに対し、他の理事を締め出すのかと反対の声が上がった。理事会を9月中旬から計3回開いたが、人事案は白紙の状態が続いてきたという。仮に任期切れを迎えた場合に、理事長、専務、常務の3役員は5選で決めており、後任の決定まで職務を続ける。そのため、博物館の営業自体への影響は少ないと見られる。国の来年度予算編成を控え、象徴空間の実現のためには、受け入れ準備の強化が不可欠だ。だがこの現状で、博物館の将来がかかる大事な時期、組織が一枚岩になりきれていない。関係者。国立化を含め、体制は万全とは言い難いのが現状だ。政府のアイヌ政策推進審議会の作業部会が9月下旬に札幌で開いた会合で、年内に決定する象徴空間の候補地の条件に既存の施設があることを挙げている。同部会は今月中にも白老を含め数カ所の候補地を視察するなど、時期は迫っている。一方、入館料収入で運営する同館にとって、入館者増への対策なども課題だ。昨年度は、開館初の20万人割れになった。文化伝承活動に支障がない再生の内は、23万から25万人とも言われ、今後3年間が勝負、過去理事の一人、との指摘もある。組織を強化した上で、改革を進めない限り、経営がさらに苦境に追い込まれるのは必至で、早期の体制づくりが求められている。以上です。今までのニュースで白さん何かありますか？
はい、1番目のニュースでですね、本別町出身の熊谷さんという方が、がんにかかっていながら、そういう体調の中でですね、アイヌ語で賛美歌を歌って、いろいろ活動を行っているということは、本当に頑張っていただきたいなと。病気もですね、回復することを祈っております。以上です。
どうもありがとうございます。で、地域のニュース担当は佐々木明でした。